Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第292回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も智香さんに心を揺さぶる物語を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。
セラセラ鏡に
この番組は、基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。今日
は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ智香さん、
はい、
今日は、まあ、先週から始まりましたお話の続きを読んでいただきますが、うん、はい、うん、2週続けて朗読を担当していただくって、ね、なかなかないですよね。
確かに、
ね、
嬉しいです。
なおこさんとお二人で、うん、あのエッセイとかを読んでいただいて、うん、まあ、次の時に小説読んでいただくっていうのがありましたけども、うん、このストーリーをね、うん、同じ小説を2週続けてて今までなかったので、ね、うん、ね、分量も結構多いので大変かなと思いますけど、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
でね、あの智香さんの朗読を楽しみにされてるリスナーの皆様は嬉しいじゃない、うん、で1ヶ月待たないといけないので、ね、うん、あのでも 2週続けてということなので楽しいかもしれませんね、うん、はい、さあ作品を読んでいただく前に、うん、はい、先週の続きです。
あ、はいはい。
でね、先週は、うん、のトークとして智香さんが今まで読んでくださった作品の中で、うん、ストーリーが好きだった作品を教えてくださいって、ね、いくつかたくさん読んでくださってますよね、はい、うん、ま、あのお聞かせいただいた愛しかぐや姫とか、うん、老人とかね、うん、口紅の時、全部素敵な作品でございます。で今日は声に出して楽しかったなっていう作品を、はい、あの教えていただけますか、
は
い、
これはナンバーワン一つですね。
あ、もう
決まってますね。
あ、もう即答で
即答できた、
はいはい、
うん、
これは
これはじゃじゃん、
はい、
金子みすゞさん。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そう、私と琴音と鈴と、
はい、
あれが好き。
意
外ですか？
意外、びっくりした。全然それ頭になかったです
私みすゞさん好きなんですけど、
はい、
このね、みんな違ってみんないいっていうところが、
はい、
私、あの、自分へのエールですね、これは。
そうですか、そんなに恵まれた、
とんでもないです、
何もかも恵まれていらっしゃるのに。
ありがとうございます。
なんだか反対な気がしますけれども、
いや本当にね、はい、この詩、はい、自体が好きなんですけど、
はい、
このね、BGM が好きで、
私、はい、
この音楽
が、ね、この時に
読んでくださった時の、流れてるので読むとすっきりする。
あら、
うん、あの、誰もがね、あの、
はい、
人と比べてしまうじゃないですか、
はいはい、
生きてると。それがまあ、はい、いいんですけどね、
はい、
ですが、あの、いや、そんなことないですよって、その存在そのものが素晴らしいですよっていう風に気づかさせてくれる内容が励みになりますね、
はいはいはい、あ、なるほど、内容が自分を助けてくれる、
私のため の、 あの、うん、好きな作品ですか ね、
それはね、ちょっと、あの、
声に出してもですけど、
はい、
やっぱ声に出すって、まあね、リスナーの方聞いてくださいますけど、
はい、
一番最初に聞くのは自分じゃないですか、
はいはいはい、
なのでやっぱり私自身が癒さ、さっき、ね、先週も言いましたけど、
はいはい、
癒されますし、
はい、
あと頑張ろうと思いますし、
あ、
疲れも飛びますよね、朗読すると。
あら、まあ、
ないですか？
ちょっとその辺をもうちょっと詳しく、
いや、教えてそんな、はい、あ、はい、
あ、じゃあ、まあ、どっちかってお仕事で疲れて帰られてから朗読されることもある？
私、朝一番か、
はい、
仕事帰ってきてちょっと休憩してからやります。
あら、まあ、
音楽をかけて気持ちよくやってますね。
あ、じゃあ疲れて帰ってきたから今日はやめようじゃなく
からこそやろうかなと思います。
あら、
それがやっぱり朗読の良さじゃないですか。
すごいいいこと聞きましたよ。
あ、本当ですか？
はい、
もう自分自身のためにいいと思いますよ。
自分のために朗読をする、は
い、朗読好きな方ってそうじゃないですか？
どうなんですかね。
聞いてほしいというより自分が読んで声を聞いて、
はい、
あと音楽に癒される感じですかね。私は
本当はね、うん、もう今友香さんがおっしゃった通り本当は朗読はそれがいいと思うんですけども、
はい、
やっぱりでもね、聞いてくれる人のことをすごく思ってらっしゃるようですね。
その方がいいんですかね。やっぱ本当はそうなのかもですね
いやいや、あの、私も自分で自分を、あの、癒すのがいいと思います。
うん、脳がね、回復しますよ。
あ、すごいな。本当はでもそれがいい。
エミさん分かりますよね。でも、
うーん、私はね、あの、あ、大きな声では言いませんが、うん、あんまり読むの好きじゃないです
もったいないもうください、その能力を。
だから疲れて帰ってから読もうなんて全然読まないし、読まないといけないと思ったら苦痛ですなので、
楽しみで置いとく感じですかね。
全然なので、読んで自分で癒されるっていう、はい、本来でもそうあるべきだと思うんです、朗読って。
そうなんですか、
ね、そうなんです。
皆さんどうなんですか、
ね、いや、もういい話聞きました。でも本当にそうだ でも本当に、あの、朗読セラピーとかありますでしょ。あれも自分で声に出して、その声を自分の耳で聞いて自分が癒される効果があるっていうことなので、あの、本当はそういうのが一番効率いいんだと思うんですけど、あの、どうなんでしょうかね。私は読むのが嫌いです
初耳です
なので、もうそんな、あの、仕事から帰って読もうかなという気はさらさらないです。
いや、もったいない。
いや、もうとんでもない。なので、あの、本当に自分の声で癒されたら本当はいいし、そういう朗読が一番いいんだろうなと思います。
で、感情も揺さぶられるし、変わるんですよね。
そうですよね。
なので、まあ、同じ詩を読んでもその時の自分のね、心境によっても取り方も変わりますし。
そうですね。金子みすゞさんなんか特にいいかもしれませんね、うん、声に出して読むのがね。
はい、
ね、
ぜひおすすめですね。
一択ですという、ね、結論。いいこと聞きました。ちょっと金子みすゞ今日読みたいと思います
読んでください聞かせてください。
いいお意見、はい、ありがとうございます、はい、じゃあね、今日は続きを読んでいただきたいと思いますが、
はい、
ま、あの、前回、
はい、
あの、もうね、1週間しか経ってませんので、皆さんも、あの、あの、記憶に新しいと思うんですが、はい、ちょっとね、おさらいをお願いできますかね。
はい、もうみすゞさんと正反対ですけどもう先週、あの、エミさんが一言で表してくれた、
はい、
わびしい、わびしさそのものの作品ですよ
本当ですよね。でも、わびしい ってわびしいって私たちが感じるけども、主人公の邦子さんが不幸かといったらそうではないかもしれない、
ね、それがそうでもないんですよ、ね、今日読みますけど、
言っちゃった、さっき言っちゃった
大丈夫です、
すいません、
でも心優しいね、はい、本当に素敵な女性だと思います、
ね、
なので将来、はい、ね、幸せになれるはず
はず
と私は信じてます、
はずです、ね、うん、はずって言われて聞く方がいいですもんね、
はず、みんな ね、
うん、そう思ってます、どんな展開が待ってるんだろうと、恐ろしい恐ろしく聞くよりも、うん、なれるはずと、
なれるはず、
ね、新しい展望を持ちながら聞いていただくということでございますね、はい、かしこまりました、はい、じゃあね、今日は続きを読んでいただきます、はい、高田カオル作、駅の名は夜明けより、約束第一章国子その2を友香さんに読んでいただきます、ではお願いします。
約束、高田カオル第一章国子その2。今夜も開花の一室からしゃがれた歌声がしている。浴室で歌っているのだろう、さほど大きくはないがよく響いていた。邦子の暮らす集合住宅には各戸に風呂とトイレがついている。トイレは和式だし、風呂の浴槽は四角くて小さいが、共同トイレや銭湯通いの面倒がないのがありがたかった。駅から遠く、建物自体も相当に古いため家賃はさほど高くない。それゆえ住民の移動は少なく高齢化が進んでいる。ただ近所付き合いと呼べるほどの交流はなかった。浴槽に半分ほど張った湯に体を沈めて、邦子は開花の歌声に耳を傾ける。星の流れに身を占ってという歌い出しで始まる曲は、夏メロ特集で聞き覚えがあった。開花の歌声はかなり音程を外していて別の歌のようだが、哀切に満ちて胸に迫るものがある。もっと楽しい歌にすればいいのに。邦子はぼそりとつぶやいて湯から上がり、シャンプーを手に取った。美容院代を惜しんで髪を伸ばすようになってずっとセミロングを通している。富江は褒めてくれたが、年相応に毛髪そのものは細くなった。腰も張りもない髪にシャンプーをのせて泡立てて地肌を洗うとき、邦子の肩は小刻みに震え始める。工場を畳んでこの住まいに移った途端、父も母も長風呂になった。ゆっくりと湯船に浸かることで疲れが取れる。二人ともそう言っていたけれど、実は狭い部屋の中で家族に隠れて泣ける場所が風呂場しかなかったのだ。暮らし始めて間もなく父は倒れ、母も行ってしまったため、三人で暮らした期間よりもはるかに長い年月を邦子は同じ部屋で一人過ごしている。それでもなお髪を洗っていると、当時の両親の悲しみがよみがえって胸が苦しくなる。同時に遠い日の幸せな情景が脳裏に浮かんで、抗いがたい孤独に襲われ、涙が溢れて止まらなくなるのだ。笹の鉄工所に勤めていた工員と穏やかな恋をして、順当に行けばその人と家庭を持つはずだった。しかし将来の見通しのなさから彼は工場を去り、以後連絡は完全に途絶えた。思えばその恋が最後になった。お前は真実一人きりだ。一人きりで残る人生を生きていかなければならない。覚悟しておけ。と耳元で己の分身がささやく。体中の骨がギシギシと音を立ててきしむほどの孤独が邦子を災難だ。泣くだけ泣いてザバンと湯をかぶれば
シャンプーの泡とともに涙も排水口に流れてしまう。そんな夜を重ねて、これまで一人で生きてきた。大丈夫と自らに言い聞かせて、邦子は絞ったタオルで体の水気を拭った。大丈夫、邦子は声に出して言う。私は大丈夫、それに今夜は特別だもの。集中して読みたいので、まだカバンの中に入ったままのハードカバーを思い出して、邦子は唇をほころばせた。南條匠の新刊が待っていてくれる。早くパジャマに着替えて本を開こう。彼の描く世界へどっぷりと浸りに行こう。邦子は乾いたタオルで濡れた髪を覆った。あれは新聞配達のビニバイクか。静寂を破ってブロロロというエンジン音が耳に届く。カーテンの向こうがほの明るくなり始めたのは知っていたが、ページをめくる手が止まることはなかった。手をつないで二人はゆっくりと砂浜を歩き始める。若い恋人たちの決心を知る海は祝福に変えて優しい波音を送った。最後の一行を心ゆくまで味わって、邦子は惜しむ手つきで本を閉じる。はあ、また泣かされちゃったわ。眼鏡を外して涙を拭うと、邦子はのろのろと布団から身を起こした。やっぱり南條匠はいい。読めば今日も一日頑張ろうと思えるもの。若い男女の恋物語と言ってしまえば身も蓋もないが、相手を思う純粋な気持ちはとても美しく、紆余曲折を経た恋の成就の瞬間は読み手の心を十分に満たしてくれる。邦子は若い登場人物に自身を重ね、現実にはかなわなかった愛の結実に大いに慰められるのだ。ありがとうと胸の内でつぶやいて、邦子は本を畳から卓上へと移した。予約待ちの人のために早く戻した方がいいのだが、せめて3日ほどは手元に置いて再読しよう。そう決めて邦子は身支度に取り掛かった。一睡もせずに仕事に出る辛さは、しかし読後の充足が忘れさせてくれる。邦子は家を出る前に再度本の表紙をそっと撫でた。
あ、お客さん。
最後の客がカウンターを離れた時、空の器の横に畳んだ新聞が置かれているのに気づいて、邦子は慌てて客の背中に声をかける。
新聞お忘れじゃないですか。
中年のサラリーマンらしき男は振り向きもせずに、いらないいらないとでもいうふうに片手を軽く振ったまま自動ドアを出ていった。自分で表のゴミ箱に捨てりゃいいのに、こっちの手間を取らさないでさ。食器を洗っていた富江が小さく毒づいた。久々の遅番勤務で富江も邦子もくたくたに疲れていた。
二人ともそこが済んだら上がっていいよ。
遅くまでお疲れさん。
のれんをしまって店長がねぎらう声をかける。カウンターに手を伸ばして新聞を取り上げ、始末しようとした邦子の目の隅に南條匠という文字が映った。まあ、邦子は小さくうめいた。紙面の下3分の2ほどを占めていたのは南條匠の新刊の広告だったのだ。半年ぶりの新刊であることを伝える特大の広告に今週末のサイン会の告知の文字が踊っていた。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Takada Kaoru's book, "Yakusoku"第1章 Kuniko その2を Tomoka さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
わびしさを上塗り。
すいませんですよね。
で私本当はあの眩しい生活だと思ってるけども、うん、ご本人は幸せなんじゃないですかとかって言った自分があの愚かでした。
いやいやとんでもないです。
申し訳ない、はい、孤独寂しかったんですね。
寂しいですよ ね、 ねお風呂で泣くって もうお父さんもお母さんも
でもね3人家族肩寄せて暮らしてらした時は
よかった
まだね。でもやっぱりこの前半の部分は孤独っていうのがテーマですよね。なのでやっぱりお一人でも楽しく暮らしてらっしゃるのかなと思ったら寂しかった。
寂しい、
ね、
読んでても寂しい
本当やっぱりこういう文章を読まれるときはさっきね金子みすゞは癒されますっておっしゃってましたけども、はい、こういうのこう内容のときは癒されますじゃないですか。
癒されませんね確かに。
あなるほど、はい、何を読んでも癒されますではないということですね、
うん、でもその中で良かったことを探してますか。
なるほど、
さすが無意識に。いやいやでも本当にね、はい、そんなもうあの本を読める幸せ、
はい、
お風呂から上がって、
はいはい、
作品新作読めるってね、
わかりますよね、
にっこり笑う、うん、このね邦子なんていい人なんだ、心根の優しい人だなと思って、
いじらしいです、
うん、本当に。
でも分かる、あの新作を読めるのが幸せっていうのはすごい分かります、
うん、
あの地味なんで。
いやでも買いますよね。恵美さん
私も買うし、うん、やっぱ本好きですよね、うん、あのこの本が読める、だから一行一行はもったいない、もうこう あとこれぐらいしかないって思いながら読む気持ちはすごい分かります、うん、あの私も地味ですから。でも、ね、お一人でこの孤独と戦いながら暮らしてらっしゃる様子が、これもね一言もあのわびしいって書いてないんですけども、もう身に迫るようにわかる文章をね、
うん
ね、これもすごい上手だなと思いながら、
は
い、
ただ邦子ってね本当にね、はい、あのつつましやかですけど、はい、きっちりと生活されてますよね。
そうです、本当にその通りですよね。
そういうのがすごいなと思っても、
は
い、
本当にね、
う
ん、でも
朗読してて思います
ね。あのすごく大事に思ってらっしゃいますし、うん、あの生活はつつましい中にもあのちゃんとご飯を作ったり、
はい、
お風呂に入ったり、そんなだらけた生活はしてらっしゃらないですよね、はい、
自分の居場所もちゃんとあるじゃないですか。
そうです
そういうのをあの感心しますかね、はい、癒されるというよりこういう作品の場合は
そうですね、あの、うん、このようでありたいとは
思いますね、うん、
そうですそうです、うん、でもねこのどんな生活をしてらっしゃったのかっていうこともここに出てきていますけれども、はい、このご家族がお風呂の中で泣いてらっしゃるっていうのもありましたし、あのお風呂に入ると、うん、その当時悲しんでらっしゃったご両親のことも思い出して胸が苦しくなるね、
はいはい、
で同時に遠い日の幸せ、もっと小さい時のことなんでしょうね、はい、脳裏に浮かんで、うん、抗いがたい孤独に襲われる、どんなお気持ちだろうなって思いますよ ね
でも強い女性だなと思いますね。
本当ですね、本当です、しっかりしてらっしゃるし、
はい、
で 恋もあった、うん、ね、あの誰も一人もなかったんではなくって恋をされていますということでちょっとほっとしたんですけども、はい、でもあの実らなかったということですね、はい、でもその恋をしたことも思い出の一つで、
はい、そうですね、はい、
でこのね真実一人きりだって、うん、一人きりで残る人生を生きていかねばならない覚悟しておけと耳元で己の分身がこれが極め好きです ね
ですよね。
こういう覚悟をして生きてらっしゃるんだなっていうことも、うん、あの偉い女性だなと
強いですよね
本当に思いました。
おそらくみじんも出してないと思うんですよこの邦子さんは、
う
ん、
そうですね、
周りの方に、はい、うんうん、なのでいやもう自分にはないものを持ってるなというふうに思いますね。
偉いな、友香さんが偉いわ
そんなことないです。本当そう思いますよね。でもこういう心境に ね本当にこういう方だったら、
はい、
性格的にちょっとね歪んでもいいじゃないですか。
そうです、ひがみっぽくなるとかね、そういうことになりそうなものなのにとってもひたむきに、
また真反対なんで、
ね、
こういうところがすごいなと思って読みますね。
そう、息づく友香さんが素敵だわ。
ありがとうございます。
でも書くありたいんですよね、うん、そのようでありたい、
このこういう状況にね、もし自分がね、はい、身を置くことになっても、はい、そういう女性でありたいなと思いますね。
本当ですね、
気持ちだけはね、うん、綺麗な人でいたいですよ ね、
でそれでまたですね、この今日読んでいただいた最後には、はい、南條匠の新刊のサイン会。
そうなんですよ、
サイン会、
もう
ちょっときめきました。
そうです、菅野井恵美さん分かりますよね、はい、この後誰がどうなるかと、
サイン会行くのかな、
そう
ドキドキ、
ちょっとね上向きになりますこれが、
ね、これでちょうどいいところで切っていただいてるなと思いながら聞いてましたけど、ちょっと希望の光が見えてきましたね。
来ますよ、
はい、ね、これからちょっと楽しくなるのかなと今思いながら聞かせていただきました、はい、この、ね、次はちょっと希望が持てますかな、
ちょっとずつ上向きです
ね。あ、ちょっとずつそんなに急に幸せにはならない。
そうならない、
なるほど、
それが邦子さんの良さですね。
そうですね、そうですね、はい、そんな急展開があるわけがない、はい、これが
王子様いないですね。
なるほど、かしこまりました。じゃあこの明るい展望を、はい、リスナーの皆様も楽しみにしていただけたらと思います。今日は約束第一章邦子その2を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
抱き合っていよう。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、一番ねびっくりしたのが、はい、このいくらお好きな本でも、うん、徹夜して読んじゃう。
私そこね若いなと思いました。
あ、友香さんも思いました。
そこは本当に思いました。
あ、よかった、私とてもそんなことできないし、
そのまま出勤できないですよね。
もう出勤もできないし、もう起きてられない。
そこは一番の驚きでした。確かに確かに、
もう眠たくて眠たくて、私も夜更かしなんですけど、もう早く寝りゃいいのにこのお風呂上がってからテレビドラマとか見てるんですけど、もうこっくりこっくりしてて、いやそんなことしてんねんって
想像つきます。
もうそう思うぐらい全然起きてられないので若いですね。
若い、
はい、ありがとうございます。また、ね、続き楽しみにしております。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。